暮らし情報拡大版。固定資産に関する申告や届け出はお早めに。皆さんのご協力をお願いします。納税義務者は1月1日時点で固定資産を所有する人です。固定資産税は毎年1月1日時点で土地や家屋、焼却資産などの固定資産を所有する人に課税される税金です。次に該当する場合は、12月中の申請や申告の準備をお願いします。また、固定資産税は、インターネットやコンビニエンスストア、口座振替をはじめ、金融機関や市役所の窓口で納付できます。納期限は、納税通知書に記載していますので、ご確認ください。問い合わせ、税務課、土地に関すること、電話 39-1224、家屋・焼却資産・現所有者申告書に関すること、電話 39-1225。この時期、次に当てはまる皆さんへのお願い。家屋を取り壊した時などは、滅失届の提出をお願いします。家屋の全部または一部を取り壊した時や、火災などで家屋を失った場合は、滅失届の提出をお願いします。届出をすることで、滅失した分の家屋の固定資産税が次年度より課税されません。締め切り12月26日金曜日。土地や家屋の所有者が亡くなったときは、届出が必要です。土地や建物登記簿の所有者が亡くなった場合は、法務局での相続手続きが必要です。翌年1月1日までに相続登記が完了しない場合や、何らかの事情で相続登記ができない場合は、法定相続人となる全員が連帯納税義務者となり、固定資産税を納めていただくことになります。納税通知書はそれぞれの持ち分に応じたものを発行することができないため、法定相続人の代表者に送付しますので、相続登記が完了するまでの間、納税通知書の代表受取人を固定資産現所有者申告書で申告してください。なお、固定資産現所有者申告書は、土地や建物登記簿の所有者名義を変更するものではありませんので、相続登記は必ず法務局で行ってください。また、登記されていない建物の所有者が亡くなった場合は、未登記家屋所有者変更届を税務課まで提出してください。固定資産現所有者申告書の申告期限。相続人であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日。土地の使用状況を変更したときは申告してください。隣接地を住宅敷地として一体的に利用する場合や、事務所を住宅に、住宅を店舗に変更するなど、土地の利用状況に異動がある場合は、住宅用地申告書を提出してください。焼却資産の所有者は申告をお願いします。焼却資産は事業を営んでいる人が事業のために用いることができるもので、税務会計上、減価償却の対象となる資産です。焼却資産を所有する人は、来年1月1日木曜日祝日時点で、所有する焼却資産の申告をお願いします。締め切り、来年2月2日月曜日、注意点、耐用年数が過ぎて、減価償却が終了しても、事業に使用できるものは申告の対象。自動車税や軽自動車税の対象となるものは申告の対象外。焼却資産の例、構築物、機械、装置、船舶、車両、運搬具、工具、器具、備品など。新築・増築家屋の調査へご協力ください。家屋の評価額は調査員・税務課の職員が屋根や外壁、各部屋の仕上げなどを確認し、算出しています。今年12月までに完成した家屋を所有していて、まだ調査が済んでいない場合はお知らせください。 有機農業をご存知ですか？毎年12月8日は有機農業の日です。有機農業の日、オーガニックデイ。有機農業の日、オーガニックデイは、有機農業推進法の成立施行から10周年を記念して、2016年に制定されました。この機会に有機農業について理解を深めませんか？有機農業とは、有機農業とは、環境への負荷をできる限り減らし、化学肥料や化学農薬、遺伝子組み換え技術を使わない栽培方法で行われる農業です。日本では一般的に使用されている化学肥料の原料のほとんどを海外から輸入しており、運搬のために多くの化石燃料が使われています。また、化学肥料や化学農薬を作る際にも化石燃料が使われています。様々な経済活動に伴う化石燃料の使用による温室効果ガスの排出は地球温暖化の主な要因となっており、地球温暖化が世界的にも大きな問題となっている中、有機農業は使用される化石燃料が少なく、環境に優しい農業と言われています。また、有機農業は化学肥料や化学農薬を使用しないため、田畑の微生物やたくさんの生き物が生息できる環境になるなど、生物多様性の保全にもつながります。農業における SDGs につながる有機農業ですが、除草などに多くの手間がかかり、また生産量が安定しないという側面があります。一方で、近年の有機農業への関心の高まりを受け、水田の雑草を抑制する自走式ロボットや、作物の生育状況を判断しながら有機肥料を適切にまく、農業用ドローンなどの新しい技術が登場し、省力化や効率化が進められています。有機農産物を購入しませんか？有機農業で作られた米や野菜、有機農産物の目印となるのが、有機ジャスマークです。有機ジャスマークのシールは、有機農業のルールにのっとって生産し、認証を取得した生産者が作った農産物のみに貼られており、売り場で有機、オーガニックの表示ができるのは、有機ジャスマークがついている農産物だけです。有機農産物は市内のスーパーマーケットでも取り扱っています。ぜひ有機ジャスマークを探して、有機農産物を手に取ってみてください。有機農業を推進しています。有機農業の取り組みは生産者はもちろん、消費者や小売店などが一体となって進めなければ広まっていきません。そのため市では昨年10月に市オーガニック推進協議会以下協議会を設立し、関係者と連携しながら有機農業を推進するための様々な取り組みを始めました。取り組み事例、新たに有機農業に取り組む人への支援、私立学校の給食における有機農産物の活用の支援、有機ジャス認証取得及び更新に関する支援、イベントなどでの消費者への有機農業の PR。 有機農産物は管理に手間がかかるため、一般の農産物と比べて高い価格で販売される傾向にあります。協議会では、そうした有機農業の背景を広く消費者の皆さんに理解していただいた上で、農産物を購入する際の参考にしてもらうため、今後イベントなどを開催していきます。持続可能な社会の実現に向けた一歩として、有機農業を広める活動に、ぜひご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、農政課。電話 39-1253、 QR コードがあります。有機ジャスマークがあります。添え書きに有機農産物には有機ジャスマークがついていますとあります。写真が2枚あります。1枚目は店先に野菜がたくさん並んで売られている様子です。添え書きに有機農産物は市内の店舗でも購入できますとあります。2枚目、のぼりや案内板などが並んだ イベント会場の様子です。添え書きに、イベントなどで有機農業の魅力を発信していきます。とあります。写真終わります。